10章25節から32節です。使徒の働き20章25節から32節です。聖書の後ろの方にございます。ではお読みいたします。今私には分かっています。御国を述べ伝えて、あなた方の間を巡回した私の顔を、あなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。ですから、今日この日、あなた方に宣言します。私は誰の血に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧されるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。また、あなた方自身の中からも、いろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。ですから、私が3年の間、夜も昼も、涙とともに、あなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして、目を覚ましていなさい。今私は、あなた方を神と、その恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共に、あなた方に御国を受け継がせることができるのです。聖書箇所は以上です。では、あなたの信仰によってと題しまして、小倉先生にメッセージのお取り次ぎをお願いいたします。
おはようございます。この講談からの説教もこれが最後になります。まあ、ついに来たかっていう、そういう感じですけれども、まあ、いろんな思いがですね、去来します。最後に汚点を残さないように、気を引き締めて語りたいと思います。一言祈ります。憐み深い天の父なる神様、あなたがこの年も私たち一人一人を支え守ってくださって、この年の最後の礼拝に集わせてくださり、ありがとうございます。いろんなことがありましたが、あなたが守ってくださってこの日を迎えました。神様がどうぞこの礼拝の真ん中にあって、ひととき導いてくださるようにお願いをします。私自身がここから語る最後の礼拝になりました。神様がどうぞあなたの思いを十分に語ることができるように、力を与えてくださるようにお願いをします。またどうぞ聞く一人一人が御霊によってそれを受け止め、またあなたに応えることができるように力を与えてくださるようにお願いをいたします。覚えながらもこの場に集えない方々もいらっしゃいます。神様がどうぞお一人お一人と共にあってくださるようにお願いをいたします。ひととき御手に委ねて、主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。 まあ、最後に、何をどこから語ろうかなというふうに考えていて、比較的早い段階でこの使徒の20章というふうに決めました。まさにこれはパウロがエペソの教会の長老たちに対して語った決別説教であるわけですよね。まあ、それを思いながら私の最後の説教にしたいと思います。でエルサレムに向かう途中にあるパウロはミレトスにエペソ教会の長老たちを呼び寄せてこの別れの説教をしたわけです。で読んでいただいた箇所はですね、その核心部分ですね。でパウロがここで強調していることは、これからのエペソ教会を長老たちがどのように立て上げていくかということでした。すでに3年間のパウロの奉仕によって教会の基礎は据えられていました。使徒の働きの19章の前半を見ると、パウロが最初の3ヶ月は街道で、その後2年間はティラノの講堂で毎日御言葉を語り続けた、そのことが記されています。アジアに住む人々は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の御言葉を聞いたとまで記されているわけですね。さらに伝道活動の中で大いなる主の御業もなされました。直接パウロの手によって、またパウロの身につけている手拭いや前掛けなどによっても病気の癒しや悪霊追放が起こったわけです。それを見て真似をしたスケワの息子たちは悪霊にひどい目に遭わされるという事件もありました。まあ、その結果、悪霊と関わることは恐ろしいと気づいた人々が悔い改めて魔術の本を焼き捨てるという副産物も生み出したわけですね。まあ、当時の世界で魔術の中心地とみなされていたエペソにおいて、そのような悔い改めが起き、教会が誕生したわけです。また使徒の働きの19章の後半を見れば、エペソは女神アルテミスの大神殿が建てられており、この女神を信じる多くの人々が世界各地から巡礼にやってくる町であったということがわかります。偶像崇拝の中心地でもあったわけです。そしてそのアルテミス神殿の氏子総代とも言うべきこのデメテリオの攻撃、迫害をも合法的に跳ね返してエペソ教会は存続したわけですね。まあ、これらを考えると、エペソ教会はアジア州にあって近隣の多くの教会の中で指導的教会の地位にあった。これは間違いないだろうと思うんですね。人的、経済的大きさにおいても、影響力においても、そうであっただろうと思われます。見方によっては、もう出来上がった教会、完成した教会、そう見られても不思議ではない。おそらく私たちも、これらの記事を見れば、エペソ教会をそのように理解して、アジア州を代表する教会、パウロが生み出した教会の中でも代表格の教会と考えるのではないかと思うんですね。しかし、パウロは、そのような人の評価が重要であるとは思っていないし、それによって教会が守られるとも、支えられるとも思っていませんでした。教会が守られるのは、教会のあり方とその歩みにかかっている、そのことを知っていたからです。教会は神の教会であるから、神が守られる。というのは確かにその通りなんですが、それが自動的になされるわけではないわけですね。 神がその教会に働かれるための条件というものがあるわけです。その意味で、教会を神の教会、キリストの教会として健全に立て上げていくのは、その教会自身なわけです。教会が自分たちの状態をどう受け止め、教えられた御言葉をそこにどう当てはめ、どう進んでいくか。一つ一つのプロセスの中で教会のあり方が大事なわけです。そしてそれは取りも直さず、そこに集っている信徒一人一人の信仰のあり方にかかっているわけです。自分たちの状態を判断するのも、教えられた御言葉の基準に照らしてでなければならないわけです。人の感覚、主観によって判断されるなら、自分たちの状態をめぐって判断が迷走するのは目に見えているからです。教会を導くのは人ではありません。学者の知恵や知識でもないし、政治家の駆け引きでもないし、商売人の勘や計算でもないし、年配者の経験でもないんです。教えられてきた御言葉なんですね。教会とは何か。御言葉はそれをどう教えているか。教会に起こる様々な問題を教会はどう取り扱うべきか。人の知恵や知識、駆け引き、勘や計算、経験ではないんです。御言葉はそれについてどう教えているか、そこに尽きるわけです。パウロは27節において、私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからです、と語り、31節でも、私が3年の間、夜も昼も涙と共にあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして、目を覚ましていなさい、こう語っています。パウロはここでは直接にはエペソの教会の長老たちに対して語っていますが、おそらくそれはエペソ教会全体に対して3年間そのようにしてきた、それを意味すると考えるべきでしょう。旧約聖書において約束されていた神の救いがイエス・キリストにおいてどのように実現したのか。その結果、ユダヤ人も異邦人も皆、キリストの十字架の贖いによって等しく罪を許され、神の子とされ、一つの新しい神の民とされたこと。そしてそういうものとして今、神の教会の中に置かれていること。さらに新しい神の民として、福音に生きること。こういったことをパウロは3年間語り続けてきたわけです。パウロが各地の教会の弟子たちに書き送った新約聖書の中の13通の手紙や、使徒の働きの中に記録されているパウロの説教に、彼がエペソにおいて語り続けた御言葉の中身を見ることができます。神について、キリストについて、人間について、救いについて、教会について、世の終わりについて、まさにキリスト教神学のすべてをカバーしています。そして神学だけでなく、キリスト者としての生き方についても具体的に取り上げているわけですね。で、そのようなパウロの教えのすべてが、エペソでの3年に及ぶ伝道活動の中で語り続けられてきたわけです。余すところなく、こうパウロが言っているのは決して誇張ではありません。あなた方に教えておかなければならないことはもはやない。あなた方が知らなければならないことは全部教えた。 そうパウロはここで確信して言い表しているわけです。それが26節でのパウロの厳粛な宣言になるわけです。ですから今日この日、あなた方に宣言します。私は誰の血に対しても責任がありませんと。で、ここにある血というのは、世の終わりに全ての人たちが受ける裁きとその結果としての滅びのことを指しています。世の終わりに一人一人がその生き方に関して問われ、主から裁きを受けます。その裁きの結果に関して、パウロは責任を負わないと宣言しているわけです。自分が指導してきた教会に対して無責任な言葉のようにも聞こえますけれども、エゼキエル書の33章と照らし合わせると、パウロの真意というものが見えてきます。エゼキエル書の33章を開きますと、そこに見張りが出てきます。その見張りの使命というのは、敵の来襲を人々に知らせ警告することです。で、見張りが警告したにもかかわらず、警告に従わず誰かが襲われたとしても、それは見張りの責任ではないわけです。警告を無視したその人の責任です。しかし、来襲を知らせずに、そのため警告を受けることなく誰かが襲われたなら、その血の責任は見張りが問われ、責められる。そう言われているわけです。つまりパウロは自分は教えるべきことは全て教えた。あとはあなた方の責任だ。そう語っているわけです。伝道者にとって、たとえパウロのような伝道者であっても、できることとできないことがあります。人々や教会が知らなければならないことを教えることはできます。そしてその教えにしっかり立って従うように諭すこともできます。しかしそれ以上のことはできないんです。人々や教会がおのおのその責任において神の前になすべきことをパウロといえども代わってすることはできないんです。それは彼ら自身が自分の責任においてなさなければならないことです。そしてまた、それを選び取ることを彼らに強制的に決心させることもできないんです。教えたことに従うかどうか、それは聞いた彼ら自身が心を定めて決断しなければならないのであって、パウロに決定権があるわけではないんですね。一人一人がパウロの語ってきたことに対してどう決断し、どう応答するか、そこにかかっているわけです。以前ある婦人から、あなたは牧師なんだから夫を説得して救ってくれと言われたことがあります。また弓道中の女子大生から、神様を信じたいから信じさせてくれと言われたこともあります。困りましたね、その時は本当に。御言葉を伝え祈ることはできます。そして実際にそこで御言葉を伝え祈りました。その旦那さんとも何度も話をしました。その女子大生にも福音をいっぱい語りました。そして祈りました。でも、御言葉に応答させ、信じさせ、救うのは神であり、聖霊なんですよ。聖霊の働きかけにその人がどう応答するか、それはその人自身しか決められないわけです。牧師はもちろん、パウロであっても神ではないので、そんなことはできないんですよ。パウロはここで自分は見張りとしての使命を果たした 教えるべきことは全部教えた。あとは見張りから警告を受けたあなた方がどうするかである。そう語っているわけです。これは決して冷たく突き放したわけではなく、神の御前での厳粛な事実、すなわち人はただ一人で神の前に立たなくてはならないということを指し示したわけです。その上で、あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさいと28節で注意を促しているわけです。この後何が起こるかをパウロは知っていました。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょうと。凶暴な狼が群れを荒らすとは、エペソ教会の外から偽預言者、偽教師たちが入り込んできて、人々を惑わすということです。凶暴な狼といっても、最初からそんな姿で現れはしません。イエスは山上の説教の中で、偽預言者たちに用心しなさいと。彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です。こう語りました。マタイの7章の15節ですね。最初はおとなしい羊の姿で来るんです。誰もが疑いを持たず、仲間だと思うような姿で来るんです。そしてしばらくはおとなしくしていて、皆を信用させてから、少しずつ本性を表してきます。教会の中に争いの種をまいて、対立を煽ったり、教えを曲げて混乱させたりして、教会を分裂させるわけです。さらに外からだけでなく、内側からも問題が起こってきます。パウロの薫陶を受けた人々の中からも、おかしなことを言う人が出てくるというわけです。3年間パウロからみっちり教えられたんだから、そんなことは考えられないと思うかもしれません。しかし、起こってくるんです。新学校で3年間同じ釜の飯を食った一人の兄弟がいます。彼は新学校卒業後、福音的な教会で牧師として十数年奉仕しました。しかしその彼は今、韓国系の異端カルト教会に走ってしまって、そのグループの中で教師をしているようです。同じ進学校で同じ教師から同じ信仰に立って学び、そして奉仕していたのに、全く違うところに行ってしまったんですね。こういうことが実際に起こるんですよ。指導的な立場に立つ人々、そこには名誉欲や権力欲の誘惑がつきまといます。牧会者であっても伝道者であってもそれは同じです。まあ、分かりやすく言えばですね、隣の教会よりも自分の教会が大きければ、自分の方が牧師として優秀であると思い込みやすいということです。大教会の方が小さい教会よりも優れていて、そこを牧会している自分の方が偉いんだって。そういうふうに思い込んでしまうわけですよ。自分の言うことに従う人が多ければ、それだけ自分は偉い。そう思い込みやすい。そのため自分のもとに人を集めようとするわけです。そして人が集まりやすいように教えを変えてしまう。最初は本物の教師だったのに、 偽教師になってしまうわけです。そして教会もカルト集団化してしまうわけです。イエスの警告によると、さらに厄介なことも起きてくるんですね。この偽者たちは不思議なことや奇跡を起こすこともできるわけです。マタイの24章の24節を見ると、偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと、大きな印や不思議を行いますと言われています。本物だけが不思議なことをするのではなくて、偽物もするんですよ。むしろ偽物たちの方がそういうことをやるんです。目の前で不思議なことをされたら私たちは大きく影響されて、それが本物であると思い込んでしまうかもしれません。そうなると教会は混乱していきます。長老たちは聖霊によってこの神の教会を養い育てるために建てられたはずです。しかしその長老たちのある人々によって大混乱が引き起こされるんですね。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会は、そうなったら一体どうなってしまうんでしょうか。それに対してパウロの示した処方箋は非常に明確です。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。その御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのですと。神はあなた方を御言葉によって導く。そうパウロは確信して語っています。パウロから教えられた御言葉にしっかりと立って、それを基準にして物事を考え、一つ一つの事柄に御言葉を適用していくなら、道を誤ることはないと言うんですね。パウロがいるときは、何かあったらパウロに任せることができました。しかし、いつまでもパウロが一緒にいるわけではないわけです。私の顔をあなた方は誰も二度と見ることがないでしょう。そうパウロは言うんです。自分たちだけで判断し、進んでいかなければならないとき、自己責任で立たねばならないときが来たということです。人に頼るところから自分でするところへの転換です。これまでに教えられてきた御言葉によって自分たちで判断し、適用し、歩みを進める。その時こそ信仰的に自立したと言えるわけです。自己責任をわきまえ、自立した信仰者、自立した教会。それをパウロはエペソの長老たちに対して最後に求めたわけですね。期待したわけです。牧師に任せておけば、役員に任せておけば、誰々さんに任せておけば、そういったことがいつまでも通用するわけではないんですね。彼らが取り除かれたら、その時一体どうするか。現に今、自主の教会は無牧になるわけです。どうしますか。エペソの長老たちが、またエペソの教会が求められたように、今、自治の教会の一人一人が、これまで教えられてきた御言葉にしっかりと立って、自分で物事を判断し、自己責任を果たすことが 求められるわけです。自身の教会が神の教会、キリストの教会としてこれからも立ち続けるのは、あなたの信仰、信徒一人一人の信仰によるわけです。この事実を最後に私は皆さんにお伝えしたいと思うんですね。願わくはあなた方の信仰が中途半端なものでなく、御言葉と聖霊の導きに忠実な確固たるものとされるように、そのことを祈っています。お祈りします。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。憐れみ深い天の父なる神様、あなたは私たちにあなたの思いを聖書の御言葉を通して余すところなく伝えてくださっています。どうぞ私たちが人の思いやこの世の知恵やそういったものに頼るのではなく、あくまであなたのこの御言葉に思いを向け、私たちを取り巻くさまざまな状況の中で何があなたの御心なのか、それを考え、御言葉を適用させて歩んでいくことができるように導いてください。私たちが御言葉に忠実に歩むならば、決して道を誤ることはありません。神様、どうぞ、この世の様々な思いに惑わされたり流されたりすることなく、常に御言葉に思いを向け、御言葉に従い、御言葉を選び取ってゆく確固たる信仰を、自治の教会の一人一人の上にあなたが与えてくださるようにお願いをします。そしてどうぞこの教会が神の教会、キリストの教会としてこれからもさらに前進することができるように導いてくださるようにお願いをします。あなたの祝福がどうぞこの教会の上に豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
小倉先生。